Okay, so this morning we'll be turning our attention back to 1 Corinthians.
はい、今朝私たちはまた第一コリントに戻って学びたいと思います。
And we'll be picking up where we left off two Sundays ago in chapter 10.
はい、2週間前に第10章を勉強しましたので、そこからまた学びたいと思います。
And for this morning, we'll be looking at verses 14 to 22.
今朝は、10章の14節から22節まで学びます。
And just to set up this passage, Paul will be dealing with inappropriate behavior concerning the Lord's Supper or communion.
はい、パウロはここで主の晩餐、聖餐式に対しての正しくない適切でない取り扱いをしていることについて述べています。
And this is something that was taking place in the church over in Corinth.
これはコリントの教会で行われていたことです。
And just in case you're not familiar with different Christian terminology, I'll be using words like Lord's Supper, Lord's Table, Communion. These all sort of point to the same thing, which is communion.
もしかして特別な言葉に慣れていらっしゃらないかもしれませんけれども、今日例えば主の晩餐ですとか主の食卓、そして聖餐式という言葉、違った言葉を使いますが、これらは全部同じ意味です。
And so what should have been something that had brought unity to the Corinthian believers, which was participating in communion.
はい、コリントの教会で行われるべきだったことは、その主の晩餐コミュニオンで皆さんが一致して心を一致して行うということでした。
It should have brought unity because they're all partaking of the same bread and wine, they're all declaring the same Savior, but actually this was creating division.
同じ主、同じ神様を賛美し、そして同じパンを食べ、同じブドウ酒を飲んでいるのですから、そのことによってみんなが一致するはずだったのに、でもこのことが分裂をもたらしていました。
So let's go ahead and read this passage and see how Paul addresses this issue to the Corinthian church.
はい、ですからここの聖句を読んで、パウロがどのようにこの問題について述べているか見てみましょう。
And we'll be reading this in Japanese only, so if you would like to follow along in English up on the screen or in your Bibles or phones, please do that.
はい、今は日本語だけ読みますので、英語はスクリーンに出ていますので、それをご覧になってください。はい、ではお読みします。ですから、私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものとなってもらいたくはありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主より強いことはないでしょう。
Let's bow our heads and pray and ask the Lord to guide us in this message today.
祈りましょう。
Dear Heavenly Father, I come before you in Jesus' name.
天の父なる神様、イエス様の名によって御前に出ます。
Lord, I thank you for your word and for Paul's writings here to the Corinthian church.
パウロがコリント人、コリントの人たちに書いている手紙、この御言葉をありがとうございます。
Lord, help us to see the division that was occurring at that church with communion.
私たちがこの教会に、聖餐式において起こっていた分裂について理解することができますように。
Help us to understand what communion means to believers and where we are to find our unity.
私たちが一致すべき聖餐式について理解することができますように。
I pray, Lord, that you would fill us with your spirit, that you would get me and Yumiko-san out of the way and let people just see your word and the power that's there.
あなたが聖霊様を送ってくださって、そして、メッセージをしているものですとか、通訳をしているものがあなたの、なさっていることを妨げることなく、そしてあなたの働きが明らかにされますように。
We pray this in Jesus' name.
イエス様のお名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
So Paul, he brings up a couple of different topics in this passage.
パウロはこの場所でいくつかのことを取り上げました。
He talks about idolatry.
偶像礼拝について話しました。
He talks about communion.
聖餐式について話しました。
He mentions Israel.
イスラエルのことを話しました。
And he also talks about demons.
そして、悪魔ですとか悪霊についても話しました。
And so, just looking at these different topics, you might wonder what could they possibly have in common?
これらの4つのトピックを見て、この中に何か一致しているもの、共通しているものがあるかどうかと思われるかもしれません。
What is the connection between these various topics?
このトピックに何が関連していることでしょうか?
And so Paul, he's going to lay out an argument to the Corinthians that is going to be addressing the question, the big question, which is, why should we flee from idolatry?
パウロは今コリントの教会について問題を話している中で、なぜ私たちが聖餐式をすべきかということ、そしてその中で偶像礼拝から偶像礼拝を避けるべきかということを話しています。
If you remember, in this letter, it's not the first time that he talks about idolatry.
このコリント、第一のコリントの手紙で、パウロは前にも偶像礼拝について話しています。
Back in chapter 8, the Apostle Paul had written that it wasn't a problem for the Corinthian believers to be eating meat that had once been offered to idols.
第8章では、一度偶像に捧げられた肉を食べることに、問題はありませんと話しています。
And if it isn't a problem to eat idol meats, well then maybe it's not a problem to go to idol festivals or idol feasts.
もし偶像に捧げられた肉を食べることに問題がないなら、では偶像を礼拝しているパーティー、祝宴ですとか、お祭りに行くことも問題がないのではないかと考えてしまいます。
And so Paul wants to address that very issue. He doesn't want there to be any confusion about that.
このことについて混乱をもたらしたくはないので、はっきり、教えたいとパウロは願っています。
Because it's one thing to eat meat that had maybe once been offered to an idol.
はい。偶像に捧げられた肉を食べることは一つのことです。
But it's something completely different to attend an idol feast or festival. It's very different.
でも、偶像を礼拝している祝宴ですとか、 またお祭りに出る、参加するということは、それとは全然別のことです。
And to make his point here, Paul uses the Lord's Supper or communion as an example as to why it's very different.
それでパウロは聖餐式を例に挙げて、どうしてこの2つが違うのかを説明しています。
And this will be an ongoing theme that will start here in verse 14, but will continue through to chapter 11.
はい。このことは14節から始まって第11章まで続いていることです。
So the question that is given to us, that is raised, is we're to flee from idolatry, but why? Why should Christians flee from idolatry?
そこで、ここで挙げられている疑問、質問というのは、なぜクリスチャンは偶像礼拝を避けなければいけないかということです。
And so if you don't listen to the rest of this message, you just kind of zone out or something happens, just know that the whole passage that Paul is going to be talking about, summarized, could be because of what communion means for believers in Christ. That's the whole point that he's making. It's because of what communion means for believers in Christ.
はい。もしこの後もしかしてメッセージをちゃんと聞けないかもしれません。ちょっと居眠りしちゃったりとかして聞けないかもしれないですけれども、このメッセージで大事なことというのは聖餐式をどのように守るか、なぜクリスチャンが聖餐式を守るべきかということについてパウロが話しているということです。
And so to really understand what that really means, we need to go over the four topics that Paul has raised in this passage.
聖餐式がどのような意味を持っているかということを本当に理解するために、この4つのトピックが必要になってきます。
And the first one is idolatry, which he had raised in verse 14.
最初に、この偶像礼拝という言葉は14節でパウロが挙げています。
And so again, verse 14 very simply says, Therefore, my beloved, flee from idolatry.
はい、14節で、愛する人たち、偶像礼拝を避けなさいと言っています。
This is actually not the first time that the Apostle Paul told the Corinthian believers to flee from something.
これはパウロが何かを避けなければいけないと言っているのは これが初めてではありません。
If you remember back in chapter 6, Paul wrote that believers are to flee from... Does anybody remember?
6章では...
Paco? Yes, very good. Sexual immorality, that's right.
はい、そうですね。パコさんが言ったように6章では性的な不貧困を避けなさいと言っています。
So Paul says...In chapter 6, flee from sexual immorality. Now in chapter 10, he is saying flee from idolatry.
はい、6章では性的不貧困を避けなさい。そして今この10章では偶像礼拝を避けなさいと教えています。
And so I want us to begin by first asking, well, what is idolatry? If we're supposed to be fleeing from it, we had better know what idolatry is.
はい、もし私たちが偶像礼拝を避けるべきであるならば、何が偶像礼拝であるか話しておきたいと思います。
So very briefly, I just want to give you three basic examples of what idolatry is biblically.
三つの基本的な例を挙げて、そして、聖書の中で偶像礼拝とは何かということを話したいと思います。
Number one, idolatry perverts the character of God.
第一に、偶像礼拝は神様のご人格を曲げて理解することになってしまいます。
It tries to make God something that he isn't.
これは神様を何か神様ご自身でないものとして理解するとか、そうしてしまうということです。
And believe it or not, this is a sin that comes quite naturally to us.
信じられないかもしれませんが、これは私たちに、ふとした自然なこととして起きてしまう罪です。
If you want evidence for that, go and read Romans chapter 1. It'll show you how natural and easy it is for people to commit this sin.
もし確かでないのでしたら、ローマ人への手紙の第一章をお読みください。そこでは、人間がどのようにこう簡単に自然に神様を自分の中で作り変えてしまうかということが書かれています。
Human beings have always wanted to try to make God in their own image.
人間はいつも神様を自分たちのイメージに作りたいと思ってきました。
And anytime we make God less than he is or other than he is, that is idolatry.
いつでも私たちが神様を神様ご自身より低いものとして作ってしまうとか、神様ではないものとしてしまうのは罪
です。 Because it perverts the character of God.
それは、偶像礼拝ですね。神様のご人格を曲げてしまうからです。
So number one, idolatry perverts the character of God. Number two, idolatry worships the right God.But in the wrong way.
第一は神様、偶像礼拝は神様のご人格を曲げてしまう、間違ったものにしてしまう。第二は偶像礼拝は正しい神様を礼拝しているが、間違った方法で礼拝しています。
Now there are many different ways that we can do this.
そして、たくさんの方法で私たちはそのことができます。
Let me give you one example.
例を挙げてみます。
So in Exodus 32, Israel had made a golden calf and they called it Yahweh.
出エジプト記の32章でイスラエルの人々は金の格子を作って、そしてそれにヤウェというイスラエルの神様の名前を与えて、そして礼拝しました。
It wasn't an image of another God.
それは他の神様のイメージではありませんでした。
And they weren't trying to worship another God.
でも、彼らは他の神様を礼拝しました。
This golden calf was to represent the God of Israel who delivered them out of Egypt.
この、金の格子はイスラエルの人々をエジプトから救い出したその神様を象徴していました。
But there's a problem with that. And the problem is that you cannot contain God's nature in wood or gold.
でもそこには問題がありました。私たちは神様を、金ですとか、石とか木の中に閉じ込めることはできません。
Nor is, God a cow.
まして神様を、子牛に変えてしまうことはできません。
So it misrepresents the character of God and the nature of God.
それは神様のご人格と性質を間違えて使ってしまっています。
So Israel was worshiping the true God, but it was in the wrong way, and that is idolatry.
それでイスラエルの人々は正しい神様を礼拝していましたが、間違った方法で礼拝していたので、それは偶像礼拝です。
Number three, idolatry is worshiping anything other than God.
まず、3番目に、偶像礼拝は何でも神様でないものを礼拝します。
So anything that replaces God in worship is an idol.
神様の他の代用になってしまうものは偶像礼拝です。
Whether it's angels or demons or statues or rocks or people.
天使悪魔、像、人、それはすべて偶像礼拝です。
God commands us to worship Him and Him alone.
Yes, 神様は私たちに神様ご自身だけを礼拝するように教えられました。
And number four, idolatry is a matter of the heart.
そして第四に、偶像礼拝は心の問題です。
If you want to know what kind of idolatry is being worshipped in your heart right now, ask yourself this question.
まず私たちがもし心の中で神様以外のものを礼拝しているのでしたら、それを心に留めてください。
What am I trusting in ultimately?
私は結局のところ何を信頼しているのでしょうか。
Anything that we couldn't imagine our life without is going to be an idol.
もし私たちがこれがないと生きていけないというものがあるとしたら、それは偶像です。
It could be a better job. It could be your savings account. It could be your marriage. It could be your child. It could be anything.
はい、良い仕事であるとか、または、銀行にある、通帳ですとか、結婚、そして子供、これらのもの、全ては偶像になり得ます。
And so the first point that Paul wants to make here is that the only response that we should have regarding idolatry is to run from it.
私たちが偶像に対してできることは、偶像礼拝を避けることだけです。
If you could imagine a movie scene where something horrible is coming,like idolatry, but in a movie it would be like a flood or a natural disaster. So imagine that sort of a picture.
はい、映画の中で何か危険なものが迫っているとき、例えば、津波ですとか、洪水ですとか、そういうものが迫っているとき、それは私たちがそのとき何をしなければいけないかということです。
Paul is grabbing that Christian by the shoulder and saying, "Run!"
はい。そのようなものを偶像礼拝だと思ってください。そしてパウロは私たちに逃げろと言っています。
That's the urgency that Paul has here in this verse.
それだけパウロは緊急性を持って私たちに語りかけています。
Run from idolatry just as you would run from sexual immorality.
私たちが性的不貧困を避けるように偶像礼拝を避けなければいけません。
Run from it like Joseph ran from Potiphar's wife.
はい、ヨセフが旧約聖書の中でパティファーの奥さんがヨセフを追いかけ回してたんですけども、その人から逃げようとしたように逃げなければいけません。
Not our Joseph. We're talking about the biblical Joseph, of course.
このヨセフではなく、聖書に出てくるヨセフです。
His wife is Yumiko-san and he doesn't need to run from her.
I don't know.
You don't need to translate that. So, starting in verse 15, Paul will begin to argue why this is so important.
15節からは、パウロはどうしてこれが大事なのかを話しています。
And basically, just to paraphrase this verse here, Paul is saying, "Hey, guys, I know that you're all intelligent people, so listen carefully to what I have to say concerning this."
あなたたちはとても賢い方ですから、私がこれから話すことを気をつけて聞いてくださいと言っています。
And so in verse 16 it reads, "The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ?" So the Apostle Paul here speaks of a cup of blessing. Now what does Paul mean by that?
はい、16節でパウロは祝福の杯と言っていますが、これはどういう意味でしょうか。
It is a symbol of that cup that Jesus blessed and set apart back in Matthew 26.
はい、マタイ26章でイエス様が取り分けた特別な杯です。
And which we too bless and set apart in our own communion services.
はい、私たちもこの後の聖餐式でいただく祝福の杯です。
Our cup of blessings are small paper cups, but that's okay.
私たちの、杯は小さいペーパーのプラスチックカップですけれども、それは同じことです。
It could be any cup, but the point is that when you hold that communion cup in your hands, we bless it by giving thanks for the grace and mercy that God has given us.
私たちがその祝福の杯を手に取るとき、私たちは本当にその感謝を持って、神様の憐れみ愛に感謝を持ってそれをいただきます。
And Paul is saying that when we hold that communion cup in our hands and we drink from it, we are actually participating in the blood of Christ.
私たちがその祝福の杯を持って、そしてそれを飲むときに、私たちはキリストの流された血、そのことに参加している、預かっているということです。
And that blood is a symbol of Christ's violent death on the cross for our sins.
そのキリストの血はイエス様が 苦しまれて十字架上で死なれたことの象徴です。
And the bread is not only symbolic of Christ's sinless body nailed to the cross, but also of Christ's life.
そしてパンはイエス様が十字架につけられたその体を象徴するだけではなく、イエス様の命を表しています。
And so the second point that Paul wants to make here is that when believers come to the Lord's table and take the bread and the wine, we are not only participating in Christ's death, but also in Christ's life.
2つ目のポイントでパウロが話しているのは、私たちが聖餐式でパンとブドウジュースをいただくとき、イエス様の死に預かっているだけではなく、イエス様の命に預かっているということです。
And the key word in this whole verse that I want you to focus on is that verb participation.
この中で重要な言葉は参加している、預かっているということです。
It gets repeated twice here, and in the Greek, it is the word koinonia.
ここでは2回繰り返されていますが、ギリシャ語ではコイノニアという言葉です。
コイノニア is a verb and it means to share or to participate.
コイノニアは動詞であって、そして、分かち合うとか参加する、預かるという意味があります。
And the noun form of koinonia means fellowship or partnership.
名詞のコイノニアは交わりですとかパートナーシップ共同体という意味です。
And what that all points to is that the bread and the wine, these are more than just symbols.
ここで意味しているのはパンとブドウ酒、ブドウジュースはただの象徴だけではないということです。
And it's more than just remembering Christ through these symbols.
イエス・キリストをこれらの象徴によって覚える、思い出すということだけではありません。
There is a very real spiritual reality that is taking place.
ここでは本当に現実的な霊の霊的なことが表されているのです。
Now, obviously, we don't believe that Christ is actually in the communion elements.
私たちはコミュニオンのパンやブドウジュースにイエス様がいらっしゃるとは信じていません。
That's something that Roman Catholics falsely believe.
それは、ローマカトリックが間違えて信じていたことです。
That Christ is somehow hiding somewhere in the bread and wine, and that when you take the blood, the wine, it is actually going to turn into the blood of Christ.
はい、どういうふうにか、パンとブドウ酒の中にイエス様がいらして、それを例えばブドウ酒、ブドウジュースを飲んだ時に私たちの血が、イエス様の血に変わるというふうに信じていました。
Christ is not actually in the bread and wine. He is in the believer who is awakened to the spiritual reality of what these symbols are pointing to.
イエス・キリストはパンやブドウジュースの中にいらっしゃるのではなくて、私たち信者が霊的に目覚めた時に私たちと共にいらっしゃるということです。
And during communion, we as Christians are in union with our Lord.
聖餐式の間に私たちはイエス・キリストと一体になるのです。
We are fellowshipping with Christ in a very real way.
私たちはイエス・キリストと交わりを本当に現実的な意味で持っているのです。
We are participating in all that Christ is and all that Christ has done.
私たちはイエス・キリストがなさったこと、そしてイエス・キリストその人ご自身に預かっているのです。
It is not just a symbol.
これはただの象徴ではありません。
And so we're going to continue in Paul's argument here and look at verses 17 and
18.
Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Consider the people of Israel, are not those who eat the sacrifices participants in the altar?So all who eat of that one bread, which is Christ, is actually one with all the other believers that are there.
その一つのパンを食べる ものはキリストと一体となるだけではなく、そこにいる他のクリスチャン、信者たちと一体になるのです。
So Paul's point here is that during communion, we are not only in fellowship with Christ, but we are also in fellowship with one another.
聖餐式で私たちはイエス様と交わりを持つだけではなく、すべての信者と交わりを持つのです。
And so the third point that the Apostle Paul makes here in this argument is that in a religious festival, the worship and the worshippers and the one being worshipped are all one.
三つ目のポイントでパウロが話しているのは、宗教的な集まりや儀式ではその礼拝の行為、そして礼拝している人たち、そして礼拝されている存在が一つになるということです。
So as far as idolatry, we are to flee from it.
偶像礼拝に関してはそこから逃れなさいと言っています。
Why? Why are we to flee from it?
どうしてでしょうか？
Well, because of communion.
聖餐式ということがあるからです。
Because the worship and the worshippers and the one being worshipped, they're all one.
なぜならば、礼拝する行為、そして礼拝している人々、そして礼拝されている存在、ものがすべて一つだからです。
They are all one. They are all in union together in that religious ceremony.
その宗教的な儀式の中で、今述べた三つのものはすべて一つとなっています。
It's a little bit like an AKB48 live show.
これは AKB48 の、ショーのようですね。
So of course I'm just joking.
もちろん冗談です。
But it's a little bit like that.
でもそんな感じです。
Because those AKB48 girls, they are called what?
はい。なぜなら、この AKB48 の女の子たちは一つと言われているからです。
They're idols, right? We call them idolu.
はい。彼らはアイドルですよね。
And all of the fanboys who are there, they are all worshiping these girls in unison.
はい。そこでいるファンの男の子たちはみんな AKB を応援して、そして本当に賛美しているような感じです。
But actually, Paul gives us a much better example than AKB48.
でもパウロはもう AKB48 よりもいい例を挙げています。
The illustration that he gives us is in verse 18, and he brings up Israel.
この18節で挙げているイメージはイスラエルです。
You see, when Israel would bring out its sacrifices, part of it was burnt up on the altar.
イスラエルの人々が生贄の肉を持ってきたとき、その一部は祭壇で焼かれます。
And part of it was also shared with the priests.
そしてある部分は、祭司たちが分けます。
And then the rest of it was shared with all the other worshippers.
そしてそのまた残りはそこで礼拝している人たちと分けます。
So there was a sort of communion there between the worshippers, the priest, and God.
そこでは、礼拝している人たちと祭司と、そして神様の、一致。一体となることがあります。
Because again, in a religious festival, the worship and the worshippers and the one being worshipped are all one.
宗教的な儀式では、礼拝する行為、そして礼拝している人々、そして礼拝されているものが皆一つになっています。
And so therefore, this is where Paul is starting to drive home his point. How can a Christian...go from fellowshipping with Christ at the Lord's table one minute and then turn around and go to an idol festival and fellowship with idols the next.
パウロはここでクリスチャンが主の食卓、聖餐式で主のパンやブドウ酒に預かって、そこで交わりを持って、そしてなぜ他の宗教的な集まりに行って偶像と一体となることができるのかと言っています。
It doesn't make any sense. And the reason it doesn't make any sense is because it's inconsistent.
それは本当に意味をなさないことです。なぜならそれは本当に一致して、それらの行為が一致していないからです。
Now, a Christian might say, yeah, but I'm just going to the festival to meet with friends, that's all.
あるクリスチャンは、あ、でも、あの、ただちょっとその別の集まりに行って友達に会うだけだと言うかもしれません。
I'm not going to join in any of their worship. I'm just there to meet friends.
彼らの礼拝に参加するわけじゃなくて、ただ友達に会うだけだ。
But what the Apostle Paul is saying here is that that is actually impossible.
ここでパウロが言っているのは、そのようなことはできないということです。
That if you attend an idol festival, you are actually involved in their worship.
もし偶像の礼拝やまたお祭りに参加しているのだったら、その偶像を礼拝する行為に参加しているのです。
Because in a religious festival, the worshippers...The worship and the one being worshipped, they are all one.
なぜなら宗教的な集まりでは礼拝する行為、そして礼拝する人々、そして礼拝されているものは一つだからです。
They cannot be separated no matter what your intention might be.
私たちの意図がどうであってもそこから離れることはできないのです。
Let's move down to verses 20 to 22.
20節と22節を見てみましょう。
There we get our mention of demons for the first time in this passage.
この中で初めて悪霊という言葉が出てきます。
And what we find is that human rebellion against God is usually interwoven with a spiritual rebellion.
人間の神様への反抗は霊的な世界、霊的な現象と関わりがあります。
And the Apostle Paul, he wants believers to know that behind every false religion lies a demonic spiritual force.
パウロは全ての偶像、そして、誤った神々の後ろには悪霊が潜んでいると教えています。
So yes, idols are not real, they have no existence, the god they represent does not exist, but they do represent a satanic influence.
偶像の中には神様は存在していませんが、これらの一つ一つの偶像は悪霊、サタンの世界を象徴しています。
And so by mentioning demons here, Paul, he's further driving home the point that a Christian is not standing on neutral ground when they attend an idol feast or festival. It's not neutral.
クリスチャンは中立、イエス様のを信じること、そして、また、偶像礼拝の場に参加するその中で中立でいられることはないのです。
They will be in union with the idolaters and the pagan worship there, and they will also be in union with demons.
そのような集まりに出かけることによって、異教の神を礼拝すること、また偶像を礼拝している人たち、そして悪霊と一体になってしまうのです。
And so the Apostle Paul, he's asking here, well, which is it going to be, guys? Is it, which table are you going to be coming to and drinking from?
それで、あなたたちはどうするのですか？どちらの食卓に行って、あの礼拝するのでしょうか？主の食卓ですか？それとも、異教の、あの偶像の食卓ですか？
Is it going to be the Lord's table where you have fellowship with Christ?
もし主の食卓であればイエス・キリストと交わりを持ちます。
Or is it going to be the table of demons?
またはそうでないならば悪霊の食卓になってしまいます。
Take your pick, but it cannot be both.
どちらかを選んでください。でも両方というわけにはいきません。
A Christian cannot divide their loyalty to their Lord, to God.
クリスチャンはその信仰を、イエス様と誠の神様と、そして悪霊とに分けることはできないのです。
And so Paul, he issues a really stern warning here in the last verse to the Corinthian believers.
ここでパウロは最後の節でとても厳しい警告をコリントの信者たちにしています。
Paul says, don't provoke an all-powerful God by committing spiritual adultery with false religion.
間違った宗教を信じることによって主の妬みを引き起こさないでください。
There will be serious consequences awaiting anyone who gives into idolatry.
もしあなたが、あなたたちが間違った宗教、偶像礼拝に陥ってしまうのであれば、その後にはとても厳しい結果が待っています。
So don't do it and don't try to ever go up against God, because you're not going to win.
ですから、そのようなことをしようと考えないでください。私たちが神様に勝てるということはないのです。
That's what the last verse says. Are we stronger than him, than he?
私たちは死より強いことはないでしょうというふうに最後の22節に書かれています。
We're not stronger than God. Let's not provoke him. Let's give our full obedience towards him.
私たちは主より強いことはないので、主の妬みを引き起こすことなく、そして主に逆らおうとしないでいましょう。
And so with the idea of bringing up demons, Paul is driving home his fourth point.
そして最後にこの四つ目のトピックの悪霊ということを述べています。
And the fourth point is this. What we worship is what we are in union with.
私たちが礼拝するものは私たちと一体になるという四つ目のポイントです。
So we're going to begin to close now and start communion very soon.
ここで、まとめをして、そして、実際に聖餐式を行います。
But before we do that, I want to explain that there is one big overarching theme going on in 1 Corinthians.
その前に、この第一コリントには、その中で主要な大きいメッセージ、教訓、教えがあります。
And this big overarching theme is this battle between unity and division.
この大きいテーマというのは、一致、そして分裂ということです。
The church at Corinth, they were divided over everything from food to spiritual gifts to sexual matters.
コリントの教会の人たちは食べ物ですとか、また性的不貧困ですとか、また霊的な賜物ということでいつも分裂していました。
But there is a good form of division.
そしてこれがいい、でもいい意味での分裂ということがなかったのです。
When Israel left Egypt, that was a good division.
イスラエルの人たちがエジプトから出たとき、それはいい別れでした。
Just as there is also, though, a bad form of unity.
そしてそれは、悪い意味での、一体になるということでした。
When the Pharisees gathered together to plot against murdering Christ, that's not a good unity there.
パリサイ人たちが集まって、そしてイエス様に対して攻めようとか、そのようなことを計画した。それは本当に悪い意味での一体一致でした。
And so the Apostle Paul, he really wants to impress upon the believers at Corinth that if a church seeks a true unity, it must divide from sin.
パウロはもしコリントの教会の人たちが本当の意味で一致しようとしているのであれば、罪から自分たちを分け隔てなさいと言っています。
That there has to be this breaking away from what is false.
間違ったことから分け離れなければいけません。
And the foundation of our unity is found only in Christ.
私たちの本当の意味での一致は、その基礎はイエス・キリストにあるべきです。
And he died on a Roman cross so that we who are broken, we who are divided from God, might be made whole and united back to him.
イエス・キリストはローマの、方法である十字架にかかって死なれたことによって、私たちを神様から分かれたことを、それを修復してくださって、イエス、神様とまた、一緒に 神様のもとに帰ることができるということをしてくださいました。
And it is the communion which identifies believer as being one in fellowship with Christ.
聖餐式はイエス・キリストと交わりを持って一体になるという象徴であります。
Don't forget who we're communing with here.
私たち誰と一体になるか、それを忘れないでください。
We are fellowshipping with, partnering with a sympathetic high priest.
私たちはイエス・キリスト、そのとても憐れみ深い大祭司と一体になり、そして一致しているのです。
Who knows all about our human suffering and persecution and pain and humiliation? He knows all those things.
このイエス・キリストは本当に人間の苦しみですとか、また恥ですとか、いろいろな、悩みをご存知です。
He knows all those things because he suffered and died for all those things.
イエス様はこれらのことを全部ご存知です。そしてこのような苦しみに預かって、そして死んでくださいました。
And it was a violent death. That's why the wine represents blood.
それは本当に苦しみの死でした。ですから、ブドウジュース、ブドウ酒は死を象徴しているのです。
That's why his body was broken for the forgiveness of our sins.
彼の体は私たちの許しのために砕かれました。
So when a Christian goes to the Lord's table, they are in union with this Christ, our Lord.
それで、クリスチャンが主の食卓に行くとき、私たちは主イエス・キリストと一体になるのです。
And we are fellowshipping with him during that ceremony in a very real way.
その聖餐式の間で、そのイエス・キリストと本当の意味で一体になります。
We are going to be participating in all that he is and all that he has done for us.
イエス様ご自身と、そして私たちのためになさったことに預かるのです。
It is not just a symbol, there is actually a very real spiritual reality that is taking place.
これはただの象徴ではなく、本当に霊的な現実がそこでは起きているのです。
So let's remember who we worship and who we are in union with.
私たちが誰を礼拝し、そして誰と一体になるのか、覚えておきましょう。
Now, I don't know what you have brought yourself in union with this past week.
私たち皆さんがどのようなこと、どのようなものと一体にこの先週なったのか知りません。
I don't know who you've been hanging out with, what activities you've been doing, what you've been watching.
どのような人々と付き合って、どんなアクティビティに参加して、そして何を例えばテレビで見たでしょうか。
Remember, idolatry comes in all forms.
偶像礼拝はいろいろな形で起きます。
So I don't know what you've been uniting yourself with this past week.
この先週どのようなものと一体になったでしょうか。
Only you and the Lord knows that.
私たち一人一人と、そして神様だけがご存知です。
But I pray that as we get into our communion ceremony, that you would reflect on these truths that Paul has taught us.
今、聖餐式で、聖餐式のパンとブドウジュースに預かるとき、パウロが教えた真実を思い起こしてください。
So let's close and bow our heads in prayer.
祈ります。
Dear Heavenly Father, I come before you in Jesus' name.
イエス様の皆によって御前に来ます。
Lord, I thank you that your Son has come and died for my sins.
あなたの御子が私たちの罪のために死なれたことをありがとうございます。
I thank you that Christ is a sympathetic high priest who knows all the things that we're going through right now.
イエス・キリストが憐れみ深い大祭司であって、私たちが本当に直面しているいろいろな問題をご存知であることをありがとうございます。
Lord, help us to divide from the things that take away from you and unite to the things that bring you closer.
あなたから私たちを引き離し、そしてあなたと一体になることを妨げていることから別れることができますように。
And Lord, as we begin this communion ceremony, I pray that we really understand the depth and the weight of what we're doing.
聖餐式に預かるときに本当にあなたの死とそして私たちがどのようなことをいただいているのか理解することができますように。
Lord, help us to free from those things that take away from you.
あなたから引き離そうとしていることを避けることができますように。
Forgive us of our sins and wash us clean.
私たちの罪を許し、そして私たちを洗い清めてください。
And help us to get back up and carry our cross and continue in our faith.
私たちが一人一人の十字架を背負って私たちの道を歩いていくことができますように。
We pray this in our Savior's name.
イエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。
アーメン。